耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは筋トレをしていますか？まあ、社会人になってから筋トレはしていないという人も多いかもしれません。まあ、特に女性はね、筋トレをする習慣ってなかなかないと思うんですよ。でね、また筋トレはしてるんだけど、まあ、ジムなんかに通ってね、まあ、時間とお金を使って体を鍛えている、そういう人も、いるかと思います。そんな中、今回はですね、いつでもどこでも誰でも0円でできる筋トレの方法、それと筋肉を鍛えることが実は美容や健康以上の大きな効果があること、これを教えてくれる本をご紹介しようと思います。よくこういう本ってね、夏に向けてとかって僕枕をつけるんですけど、まあここから冬になっちゃうんですけどね、実はもう10年後とか老後を見据えて筋トレって重要なんですよ。一体どんな本なのか紹介していきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見る立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、船瀬俊介著、10年後、会社に何があっても、生き残る男は細マッチョ、という本です。まずは著者のご紹介です。船瀬俊介さん、1950年、福岡県生まれ、食品、医療、環境問題に取り組むジャーナリストであり、評論家の方です。ベストセラーになった著書が多数ありまして、以前新刊ラジオでもご紹介したできる男は超小食、こちらの著者さんでもあります。この前紹介したね、このできる男は超小食もなかなか衝撃的なタイトルだったんですが、今回の新刊のタイトルもなかなかです。10年後会社に何があっても生き残る男は細マッチョ。さらに表紙や帯には会議中でも電車の中でも即筋トレ、できる男は超小食×筋トレ、挫折しない力こぶから始める0円マッスル増強法などのキャッチコピーがあります。思わずですね、読むときに腹筋を締めて読みたくなってしまう、そんな一冊ですね。で、この本なんですが、メインの主張としては筋トレをしよう、筋肉をつけようということを述べられています。で、この理由がね、とても壮大なものだったんです。普通筋トレをしましょうっていう主張って、まあ、運動不足解消のためとか、あと健康のため、あるいは美容のため、まあ、見栄えが良くなりますからね、そういう理由が多いんですが、この本の中で船瀬さんが筋トレをしようというその理由は、運動不足解消、健康、美容、それに加えて脳を最高の状態にするため、こういったことも含まれてくるんです。後ほど詳しく説明しますけど、筋トレというのは脳に効くんだそうです。具体的にはストレスに強くなる、記憶力や判断力が高まる、解決力がつく、難関を突破できる、こういった効能があると船瀬さんは主張しています。つまりざっくり言うとですね、肉体的に強くなるだけでなく精神的にも強くなれる、それが筋トレである。すると仕事もうまくいき寿命も伸びる、それが筋トレである。すなわちこの先行きの不安な社会で生き残るために必要なものが手に入る、だから筋トレをしよう、そんな本なんですね。だからタイトルの生き残る男は細マッチョ、これにはそういう意味が含まれているようです。で、この本の冒頭で僕が気に入った言葉が一つありまして、これがですね、何なのかというと貯金という言葉。まあ音声で聞いている皆さんはえっと思うかもしれませんけども、実はこれ筋肉を貯めると書いて貯金と表記されています。はい、貯める筋肉、貯金なんですね。まあ、将来のためにお金を貯めると書いて貯金、これはよく言うんですけども、船瀬さんは将来のために筋肉を貯めておこうっていう風に言うんですよ。さらに筋肉は人生最大の蓄えである、こんな金言も飛び出します。じゃあなぜ筋肉が大事なのか、その理由を詳しくご紹介していきましょう。まずは一般的なところから、運動不足解消や健康について。まあ、適度に筋肉をつける行為、およびその肉体が運動不足解消や健康に役立つのは言うまでもないと思います。じゃあそれが将来にどう役立つのか、まあ、一例を挙げていきますと、こんな話。筋肉は家計を助ける。どういうことか。実はこれはですね、健康であれば医療費がかからないと考えてみれば至極当たり前のことなんですね。人間は高齢になると糖尿病、心臓病、脳卒中に認知症などなど、いわゆる生活習慣病にかかりやすくなります。その時、鍛えた細マッチョ体型であるか、メタボな肥満体型であるか、 どちらの方が大きな病気にかかりにくいと思いますか？そう、細マッチョ体型の方なんですよね。なので筋肉を貯めることはお金を貯めることにもつながっていくんです。また、本書の中で僕がびっくりしたのが、筋トレが、健康につながる医学的な説明として筋肉ホルモン、マイオカイン、このお話が出てきたことでした。何でも、久留米大学医学部の川口医師によると、筋肉はホルモンを分泌する内分泌臓器であることが分かってきたとのことで、これは一種の代謝ホルモンで、様々な生理効果が確認されているといいます。これこそがマイオカインなんですね。で、このマイオカインの分泌量は筋肉量をかける運動時間で決まると言われ、つまり筋肉量をつけるほど分泌量も増えるとのこと。効果としては老化防止、成長ホルモン刺激、骨密度増強、動脈硬化抑制、糖尿病予防、脂肪肝改善、高血圧改善、認知症防止などが報告されているそうです。こういった効果からこのマイオカインは別名若返りホルモンとも呼ばれています。さらに筋肉をつけるということは、身体運動を伴うんですが、この身体運動についても別の研究機関から、がん、糖尿病、心臓病、うつ病、不安症、脳卒中、アルツハイマー、動脈硬化症などの、予防、抑制、治療効果が確認されています。要するに筋肉をつけるという行為、思った以上の恩恵があるぞということなんですね。そして、先ほども述べましたけど、船瀬さんは筋トレは脳にも効くと主張されています。でその根拠としては、先ほどの筋肉ホルモンに加えて血流の効果が挙げられています。運動をすればね、血流が良くなって脳に血液が回って、それが脳の成長を促進するという仕組みなんですね。これは僕も、他の本などで、運動が脳にいいこととか、あと血流が良くなれば頭が冴えると読んだことがありますし、皆さんの中にもね、運動が脳に良いと、実感している人もいらっしゃるでしょう。なお、この詳しい説明や学説などについては、すいません、本書の方で詳しくご覧ください。で、ここから先ね、これ語りたかったんですけど、実際に筋肉をつけるにはどういった運動をすればいいのか。本の中ではいろんな方法が記載されているんですが、特に船瀬さんが強く主張しているのがアイソメトリクスという方法。前著のできる男は超小食でも静的筋トレとして勧められてましたね。で、この筋肉強化方法は、筋肉はその最大負荷量の 80% 以上の負荷をかけると急速に発達していくという生理学理論に基づいているそうです。では今回の新刊ラジオでは、いつでもどこでも誰でも0円でできる5つのアイソメトリクスのポーズをご紹介しましょう。そう、ポーズなんです。では1つ目。1、勝者のポーズ。最初に紹介するのがこの5つのポーズの基本形となる勝者のポーズです。忙しい方でもこれだけはやってほしいと船瀬さんは語っています。やり方としては、自分がリング上で勝者になった気分で胸を張って両腕の力こぶに思い切り力を入れる。するとですね、両腕がこうプルプルと震えてきて、力を入れるほど胸筋とか肩の筋肉、背筋、また腹筋まで力が入ってくることを実感するでしょう。これだけ、これだけなんです。確かにいつでもどこでも誰でもできる方法ですね。ちょっと他人の視線が気になるという方はですね、電車の中で釣り革を利用してさりげなく勝者のポーズを取るっていうのもあるかもしれません。いわゆる両腕を上げてガッツポーズみたいな感じで力こぶをグッと作る、これでいいんですね。アイソメトリクスで、静的な筋トレなので、この状態で筋肉に負荷をかけていけば筋肉は発達していくというわけなんです。じゃあ続いて残り4つのポーズいきましょう。2つ目、合掌のポーズ。これやり方はですね、両手のひらを体の前で合わせて両側から思いっきり押す、いわゆるその合掌、手を合わせる中の生阿弥陀仏とかやる時のあの合掌ですね。胸筋や肩の筋肉がこうぐーっと盛り上がってくるのを感じると思います。そこに意識を集中して5秒以上頑張る。でこの時ね、筋肉に意識を集中するというのが、筋トレ全体の要点でもあると船瀬さんは言っています。はい、じゃあ続いて、3つ目、重ねのポーズ。これやり方はですね、一方の手のひらを上に向けて、もう一方は下に向けて、上下に思いっきり押し合う。この時力こぶはもちろん腕全体の筋肉から肩、 胸、背中の筋肉までが発達するそうです。で、5秒以上ポーズをとったら、上下左右を入れ替えてまた行ってください。これが重ねのポーズで、4つ目は鍵のポーズ。鍵ってのは引っ掛ける方の鍵ですね。さっきの重ねのポーズとちょっと似てるんですけど、やり方は手の指先同士を鍵状にして左右に思い切り引っ張る。そう、さっきは上下の押し合いだったんですけど、今度は左右の引っ張り合いです。これも手の上下を入れ替えて交代しながら行ってください。まあ、5秒以上が、まあ、目安ですね。そして最後5つ目交差のポーズ。これだけちょっとアイテムが必要なんですけど、手ぬぐい1本これだけでいいです。手ぬぐい1本を用意して、まあ、背中をこすり洗いするように手ぬぐいを持って上下に思い切り引っ張る。以上、アイソメトリクス5つのポーズのご紹介でした。実際に音声を聞きながらね、試してくれた方もいるかと思うんですけども、どうでしょう、すごく簡単でしょう。実はですね、僕、高校時代に体育教師から、合唱のポーズと鍵のポーズっていうのを教わったことがありまして、たまにやっていたんですけどね、皆さんが実際やってない人は今想像してるよりもかなり筋肉を使います。まあ、ぜひ、今すぐ実際にやってみてください。はい、というわけで、そろそろまとめに入ろうと思います。こちらの本、若者男性向けの書籍と思いきや、実は高齢の方に向けての内容も多くありました。今回は割愛してしまったんですけども、高齢ボディービルダーの話などはですね、まあ、何歳になっても筋肉は鍛えられて、またそれが健康に役立つということがよくわかる実例です。さらに女性の筋トレ効果の実例も載っていますので、こちらの本、老若男女すべてに役立つ本と言えるでしょう。で、文章こそ非常に情熱的で力強い感じの一冊なんですが、提案されているトレーニング方法は費用もかからず簡単にできるものばかりです。なので、まずはですね、まあ、いきなりその筋肉を鍛えたら10年後生き残れるぞって言われても実感が湧かないかもしれませんので、まあ、美容目的とか運動不足解消などの軽い気持ちでちょっと筋トレしてみようかなと思って本書を読んでみて、まあ、徐々にこの筋トレの有用性とか将来に対して筋肉が必要なんだっていうことを読み込んでいってみてはいかがでしょうか。今回紹介した5つのアイソメトリクスのポーズ、非常に簡単なので僕もね、これからやってみようと思います。では書籍情報です。10年後会社に何があっても生き残る男は細マッチョ、船瀬俊介著、主婦の友社より税別1200円で発売中です。タイトルこそね、衝撃的だったんですけども、内容としてはまあ性的筋トレという、まあ、船瀬さんのね、主張が、まあ、盛り込まれた一冊でした。で、さっき言ったね、高齢ボディービルダーの方というのは、実は心筋梗塞とか脳梗塞とか、あと腰痛が本当ひどくて、そこを克服したいと思って筋トレをしていたら、ボディービルダーになってしまったっていう。写真が本書の中にあるんですけども、皆さん75歳とか74歳とか、ちょっと若くて64歳とかなんですけど、すごいね、かっこいい肉体をしてるんですよ。僕なんかよりも、喧嘩したら負けるなっていう感じの、すごいこう、もりっとした筋肉を持っているので、そういうあたりもね、興味がある人は読んでみてはいかがでしょうか。あとはね、社会人の人とかで、やっぱりその筋トレをする時間とかお金がもったいないという方、今回のアイソメトリックスのポーズでの本当に簡単にできますので、ぜひ試していただきたい。あとは、全体的にこの船瀬さんの本ってね、船瀬さん自身の主張の仕方というのがなかなか熱くてこう元気が出てくる感じなので、その文体も楽しんでいただければなと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。今回の配信は主婦の友社の提供でお送りしました。